14ページ情報ホットラインワイド版。町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。新民生委員児童委員が決まりました。生活上の相談などお気軽にお尋ねください。民生委員児童委員の改選により12月1日から次の66人が今後3年間、民生委員・児童委員として、地域住民の福祉向上に取り組みます。ご家庭での生活上の相談など、お気軽にお尋ねください。氏名、担当地区名の順です。継承略。藤川義信、角内八幡町。辰巳正明、根太口、安島町、三輪町、材木町、高木忠、境町、南町、新地、辰巳佳代子、大門東、大門中、大門西、村田利治、祇園町、本町、茶町、市町、竹村達子、恵比寿一、恵比寿二、恵比寿三、殿町、上田和美、幸い町、竹中秀治、室町一、室町二、室町三、竹田秀子、魚町、朝日町、小室東、松村隆、二木、矢部、上田信和、王、宮川幸子、宮の森、徳谷和子、笠縫、宮の森住所地、田原幸子、笠縫、二木住所地、山端弘明、神楽寺、土井文光、九本寺柿の木原、高村澄子、九本寺柿の木原、赤松由紀子、柳町、島の町、橋本宗弘、八丈、島谷健一、八丈、原田照蔵、八丈、中島敏夫、南千代、千代公園、上田健一、東伊根、西伊根、新坂手、安波和弘、法喜寺、吉岡博士、八田、船井勲、唐子、西新台、竹村明、鍵、西鍵、今里、岡本町子、小坂、安田真嗣、小坂、堀内咲子、坂手北、松原さた子、坂手南、藤川絹子、坂手根太、南坂手グリーンタウン、ピアッツァコート1、山崎久美子、坂手西、浅井敦子、宮子、松本博士、八尾、新八尾第一、森田君代、八尾、新八尾第一、青木陽子、八尾、 新八尾第一、藪内康之、中八尾、南八尾、八尾池の内、山田紀美子、西八尾 A、井上隆子、西八尾 B、 堀内康夫、西八尾 C、 塚本修道、黒田、トンモト、石橋団地、吉川義秀、新町、広瀬信和、西新町、藤井文子、サミ、万田、松井雅子、大網、平野、塚田四郎、金剛寺、松本、上田節子、西武田、十六選、松原信義、薬王寺、ほつ、中野忠、薬王寺、ほつ、服部栄子、ほつ、桑原佳代子、南薬王寺、緑の団地、吉村節子、新薬王寺、緑の北、吉井秀子、三笠、加藤義弘、三笠、国枝茂雄、南三笠、大北孝之、平田、扇、西扇、増田哲也、倉堂、伊予戸、田中秀美、金沢、為川北、為川南、福田義和、大安寺、西大安寺、増田幸三、笠形第一、上田太一、阿部田、笠形、米田雅子、安島、福井仁、主任児童委員、藤本勝子、主任児童委員、吉田博美、主任児童委員、お住まいの地域の民生委員、児童委員の連絡先などについては、健康福祉課社会福祉係、または町民生児童委員協議会事務局、電話34-2118 までお問い合わせください。健康福祉課社会福祉係、電話34-2098。平成28年度臨時福祉給付金、障害・遺族年金受給者向け給付金、受付は12月26日までです。申請期限が迫っています。お早めに申請をお願いします。申請期限を過ぎると受付できません。対象と思われる人に、町役場から案内通知を送付しています。申請手続きの詳細については、案内通知をご確認ください。案内通知が届かなかった人はお問い合わせください。町臨時福祉金等給付事業実施本部、電話 33-9001。5ページ、焼却資産を所有している皆さんへ。焼却資産は平成29年1月31日までに申告を。固定資産税は、固定資産、土地、家屋、焼却資産に対して課税されます。焼却資産とは、焼却資産とは、会社や個人で工場、商店などを経営している人が、その事業のために所有している、 他の人に貸し付けているものも含む土地、家屋以外の事業用資産を言います。ただし、自動車税や軽自動車税の課税対象となるものは、償却資産の課税対象には含まれません。償却資産の申告。事業用償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在に所有している償却資産を申告していただく必要があります。申告が必要な人は、税務課に連絡いただければ申告書を送付します。償却資産の評価額の算出方法。毎年個々の資産の取得価額または前年度評価額をもとに、取得後の経過年数に応じる価値の減少原価を考慮して評価額を算出します。ただし評価額は取得価額の 5% が最低限度です。償却資産の評価。前年中に取得した償却資産の評価。評価額は、取得価額×半年分の原価残存率。前年より前に取得した償却資産の評価。評価額は、前年度評価額×1年分の原価残存率。償却資産の税額の計算方法。平成29年度の税額100円未満切り捨ては、平成29年度の課税標準額1000円未満切り捨て×税率 1.4%。 1. 取得年月日、取得価額、耐用年数から一品ごとに評価額を算出し、その合計額が課税標準額となります。2. 課税標準の特例の適用がある場合は、適用後の額が課税標準額です。同一の人で、その人にかかる償却資産の平成29年度課税標準額が150万円未満の場合は、免税店により課税されません。ただし、150万円未満の場合でも申告は必要です。太陽光発電設備の申告。太陽光発電設備は、償却資産に該当し、申告が必要になる場合があります。詳しくは税務課までお問い合わせください。税務課課税第二係、電話 34-2113。 事業独立をお考えの人、創業塾であなたの夢を実現してみませんか。超商工会では、企業独立をお考えの人を対象に、事業を開始するために必要な手続き、ビジネスプランの作成、経営、財務、販売、人材育成、創業計画書の作成についてなど、実際の創業に役立つ講座、創業塾を開催します。全行程3日間、午前、午後開催。すでに開業されている人も受講できます。日程とカリキュラム、開催日、前日参加が必要です。時間、テーマ、抜粋の順です。平成29年1月7日、午前10時から午後0時30分、各種手続きと会計知識、午後1時30分から4時、創業計画書策定の基礎知識、1月21日、午前10時から午後0時30分、創業計画書策定の基礎知識、2、午後1時30分から4時、創業計画書策定の基礎知識、3、 1月28日午前10時から午後0時30分財務に関する知識午後1時30分から4時創業計画書作成創業疑似体験いずれも土曜日です。カリキュラムの内容は変更する場合があります。場所、超商工会館、千代356-17。定員15人。定員になり次第締め切らせていただきます。受講料無料。問い合わせ申し込み。午前9時から午後5時に、超商工会へ。土曜日曜日祝日は休み。超商工会電話3225522。